エバートソン・ジョナソンさん、題は読書です。
僕は子供の頃から読書が好きでした。まだ幼かったですが、長い小説を読んでいました。文学が人間の視野を広げるという考え方がありますが、僕の体感からこれは必ずしも本当じゃないと気づきました。僕はキリスト教の家庭と学校で育ったので、子供の頃からキリスト教の文学に馴染みました。この読書は聖書だけじゃなくて、キリスト教のアクションやホラー小説でした。その頃は楽しんでいたのですが、結局それらの小説は自分の想像力と哲学的な成長を収めてあげたと今は思います。アメリカではその体験と同じようなことがあると思います。アメリカ人はアメリカの小説をたくさん読んだら学がある人と呼ばれます。文学が人間の視野を広げるのは本当かもしれませんが、多様で新しいものの見方が文学に現れない場合は、望ましい影響が全然起こりません。その場合は反対の影響が起こるでしょう。すなわち読者は視野が狭くなるかもしれません。外国文学はなぜそんなに大事なものかと考えたら、これが理由だと思います。アメリカ文学には大いに多様性がありますが、それでもまだ足りません。アメリカ文学を読むだけで読者は世界全体の考え方を捉えられません。しかし、ただ外国文学を読み始めても、もう一つの問題が起こるかもしれません。特に日本文学はたくさんの意味合いが翻訳で落とされます。文末とか敬語のニュアンスがもちろん日本語の会話では大事ですが、こんなことは英語になかなか訳せません。その例は、去年授業で読んだ性別と評判という短編小説にも現れます。セイベはある店でひょうたんを下げてあるのを発見したときに、これ何部かいなと聞いてみました。店員は、坊さんじゃけ抽選に負けときやんしょうと返事しました。この文章では負けときやんしょうという表現が一例になると思います。なぜ負けとき暗証を使って、なぜおまけしておきましょうとか負けとこうを使わなかったのでしょうか。それはこの話し方で手にの反応とか手に差が分かるからです。それに手には性別と同じ方言を使っているので、手に差のに加えて方言の持つ親しみも伝わっています。こんなことがもちろん日本この会話のニュアンスに大切なことですが、英語に訳そうとしているときにはどうしたらいいでしょうか。僕は正確には訳せないと思います。文末とか敬語のニュアンスがわからないときに文学の細かい意味をつかめません。ですから、翻訳文学を理解するためには国々の習慣も言語も知ることが最良だと思います。幸い14歳の頃、キリスト教の文学から離れてもっと幅広い文学を読み始めました。最初にスティーブン・キングの小説に熱中して、それから今の好きな文学を読み始めました。これまでトルストイとか村上春樹の小説を読んだことがありますが、全部の内容を本当につかむのにこの作品を言語で読んだ方がいいと知っています。これがなぜ外国語を勉強するかの理由の一つです。どうもありがとうございました。